自由民主クラブ3月3日発言順位1番松浦健二。千堀公園跡地の利用について。問い。倉敷用水を広げて水と緑の緑道公園を本市が整備するという市長の考えには賛成であるが、問題はその周囲の在り方である。跡地はクラボーのものであり、商業ベースに合わないことは会社として考えにくいであろうが、この難しい交渉や新しい展開に取り組むために市長は存在している。民間企業の知恵と市長の決断を求める。答え。現在クラボーでは民間企業としての採算性や収益性を考慮しながら新たな開発の在り方を検討されていると聞く。本市としては市議会や市民の意見を十分に聞き、民間開発と整合性を取る形で市民に開放され、一定の広がりを持ち緑のスペースを創出するという将来にとって最も良い姿となるよう努めていきたい。市長庁の責任権限について。問い。本市には7つの市所があり、それぞれの地域ごとに問題が山積し、決断判断が求められている。その判断をすべて本庁に仰いでいては市所長のやる気や迫力は影を潜めてしまう。スピーディーにことを行うために各市所長に内容のある責任権限を与える考えはあるか。答え。市所の予算については地域の実情をより反映させるため、小島、玉島、水島の3市所長が市所内の調整を行い、直接予算要求内容の説明を行っているが、他の市所においても同様の仕組みにできるか検討する。また職務権限については、職位が同じであれば市所と本庁は同じ権限を有している。できるだけ市所が主体的に判断し、地区ごとの特色ある施策を実施できるようにしたい。市民病院の在り方について。問い。平成20年度の単年度赤字は6億円となり、運営経費として市民の血税を投入することになった。内科の休診が大きな原因であると公表されているが、受診者の方々が一番の被害者である。二度と起こしてはならないこの事件の教訓をどのように生かし再建を進めるのか。答え。赤字については常勤内科医の大量退職が大きく影響しているが、岡山大学医局へ医師の派遣について何度もお願いをした結果、新院長や常勤内科医を招聘できることになった。引き続き内科医はじめ産科医、小児科医などの招聘に取り組むつもりである。今後は新院長のもと大学の医局、関係機関との連携をさらに深めて診療体制の回復に全力を注ぐ。公明党倉敷市議団3月3日発言順位2番梶田昌三。定額給付金について。問い。定額給付金の本来の目的は物価高騰の煽りを受けている家計の生活支援であり、個人消費を喚起するものであるが、本市ではいつからどのような方法で実施されるのか。また給付金の支給に合わせて他市でも行っているプレミアム商品券の発行をどのように考えるか。答え。給付にあたっては国の示す要項に従い、4月中旬に申請書を送付し、第1回目は4月下旬から5月上旬に口座振込ができるようにしたい。広報倉敷などを通じてお知らせを十分に行い、申請書も分かりやすい内容にして市民に負担をかけないようにする。支給に合わせた商業の振興につながる施策については、商工会議所などと連携し研究していきたい。倉敷市版グリーンニューディールについて。中。グリーンニューディール政策、経済危機への打開策として 環境エネルギー分野への重点的な投資で、景気刺激や雇用促進を図る政策。中終わり。問い、市長は公約関連事業の中で、環境先端都市、グリーン自治体を作るとして多くの事業を提案しているが、雇用創出といかにマッチさせていくか、また地場産業にどのように影響を与えていくかが課題である。今後の取り組み予定は。答え、本年4月より新たに設置予定の環境リサイクル局で、太陽光発電システムの新たな助成、電気自動車の率先導入、生ごみ堆肥化の促進、保育所や公園庭の芝生化など環境政策を進めていく。また国の動向を注視しながら、市民や企業と連携を取り、地域経済の活性化や雇用の促進に努めていきたい。自主防災組織の設立促進。問い、安心安全な地域づくりは行政と住民との連携が基本であり、災害発生時には地域で共に助け合うことで被害を最小限にとどめることができる。行政が組織設立の年次計画や数値目標を設定して積極的に働きかけることが必要であると思うが、組織率の向上を図るためどう取り組むのか。答え、本市の自主防災組織の組織率は約 28% であり、岡山県全体の組織率 47% に比べ遅れている。平成21年度からは新たに地域コミュニティ協議会を通じた働きかけを行うなど取り組み方を工夫し、自助・共助の精神に基づいた自主防災組織の結成促進に努めたい。青空市民クラブ、3月3日、発言順位3番、矢野修子。少人数学級について。問い、小学校2年生へ30人学級を導入した場合の教員や教室の不足、必要な経費はどのくらいか。また、少人数学級の早期導入が困難ならば、小学校1年生で行っている小一グッドスタート支援事業。中、小一グッドスタート支援事業。小学校1年生で1クラス30人以上の大人数クラスのある学校では、担任に加え支援員をつける事業。中終わり。を小学校2年生でも実施することを検討してはどうか。答え、財政の面では約4億円弱必要と見込まれている。小学校低学年で落ち着いた生活環境を身につけ、充実した学習活動に取り組むことが大切だと考えるので、1年生で1年間行っている事業の効果を検証して、グッドスタート支援事業の2年生への導入について今後検討したい。妊婦健診について。問い、出生率を上げるため本市は国に先駆けて妊婦健診14回、超音波健診3回の公費助成を行った。超音波健診は胎児の成長を見ることができ、親としての自覚が湧いてくると考えるが、4回以上受けると差額を支払わなければならない。超音波健診の公費助成の回数を増やすことにより、出産にかかる経費を削減させ、安心して出産できる体制を取ることはできないか。答え、国は平成21年1月に初めて超音波健診に触れ、その回数を4回とする根拠を示した。1回目から3回目までは本市と同じであるが、今回国が示した4回目については、現在岡山県が県内の市町村の意向を聞きながら岡山県医師会などと調整中である。中、平成21年4月1日より公費負担の超音波健診は4回へ拡大した。中終わり。千堀跡地活用について。問い、 今後のまちづくりを見据えた際に、緑のスペースを大切にした憩いの場所の確保は必要であり、チボリア土地をできるだけ多く購入すべきと考える。用地取得の財源として国の補助金があるが、そのうち合併特例債については平成27年までという期限があるので、市長の決断を求めたい。答え、クラボーに対し本市の考える緑のスペースの創出やそれに伴う用地の購入などについて要請をしたが、民間企業としての採算性や収益性を考慮して新たな開発の在り方を検討していると聞いている。市の方針に対する同社の考えが示された時点で、市民や市議会の意見を伺い、財政状況も踏まえて決断したい。新生クラブ3月3日、発言順位4番、生田博。事務事業の選別化、重点化について。問い、税収が落ち込んだ時には事務事業のどの部分を諦めるのか、あるいは休むのかといったことをあらかじめピックアップしておく必要があるのではないか。そして身の丈に合った事業を推進していく取り組みを考えるべきではないか。答え、事務事業の目的となる施策の評価を行わなければ事務事業自体の重点化が難しいということから、施策評価にも取り組むなど新たな行政評価を実施している。平成21年度予算は施策評価の結果を参考にしながら重点分野など決定をしている。事業の縮小や廃止なども含めた選別と重点化を行うにあたっても、行政評価をより効果的に活用できるように、さらに制度や運用の改善は必要になってくる。ポストチボリについて。問い、経済情勢が様変わりしている。消費者心理が冷え込んでいるだけならそのうち回復するが、価値観が変わってしまったということになれば、町のにぎわいの核となるべきものが何なのか、よく吟味をしていく必要がある。まずは企業が進出しやすい条件整備を優先すべきではないか。答え、クラボーにおいては市の意向も踏まえ、一方で民間企業としての採算性、収益性を考慮しながら開発について検討されている。市としてのポストチボリの在り方の中で、緑のスペースの創出が企業の進出をかえって阻害をすることのないようにという点も十分配慮しながら、クラボーや開発事業者と協議をして本市にとってより良い姿となるように努めたい。美しい森について。問い、岡山県から市内2箇所に無償譲渡を受けた美しい森がある。整備にお金がかからないビオトープとして、自然の姿、自然林、自然のままで生物が生息できる空間を確保していく、そういった取り組みもいるのではないか。財源難の折、ビオトープという名称に変更して、あるいは考え方を変えて取り組んでいくことが必要ではないのか。答え、県の財政構造改革プランにより閉鎖が決まったが、多くの人が利用していること、また地元からも存続の要望が強いことなどから、県から無償譲渡を受け、本年4月から市が管理することとした。管理する施設の面積を縮小するなど維持管理費の削減を図っている。今後とも現在の自然環境を生かした市民に愛される美しい森を目指したい。